フェストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、薄い峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と冷ややかな半笑いをお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りします。健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、今週もやってまいりました、
はい、
薄い峠音楽堂本舗ですけど
4回目ですね。
4回目ですね、はい、もう4回経ちましたね。
経ちましたね。
なんかね、4回目になってやっとなんか普段のダラダラ感が戻ってきたような
我々ならではの
ならではの
ダラダラ感ですね。
なんかさ、俺今までね、いろんなところで、いろんな地方で FM 番組やってるんですよ、九州とか大阪とか名古屋の方とか
やってました、ね、
新潟とか、
だ
いたいね、必ずね、初回とか2回目ぐらいでものすごいテンション高いの
まずはちょっと
そう
気合が
でね、言われた人にも言われたのね、やっぱり初回とかやっぱテンション高いですねって言われて、改めて思ったんだけど、ライブとかってさ、そんなに俺たちテンション高いわけじゃないじゃない。
そうですね、
まあ、もちろん演奏はね、テンション、はいはいはい、ハイテンションですけど、はいはいはい、MC とか別にダラダラしてるし、ね、普段俺たちもうダラダラじゃん。
そうですね。
そうすると俺の人生の中でね、テンションを上げるのってなんか番組が始まった時ないんだよね。
1、2回、そう3回目あたりから、
そうそうそう、
普段のペース
で。そうなんですよ。
今回4回目ってことで、すっかりもう、
すっかりもうダラダラで
我々のペースですいませんね、
さて、もう4月も終わり で、今週末から5月ですよ。
ああ、もうゴールデンウィークじゃないですか。
ゴールデンウィークですよ。
ああ、もういいシーズンですね。
軽井沢なんかすごいんだろうな。
そうですね、今年はね、ちょっとあったかかったからですね、桜ももう 早かったし、新緑も早いんじゃないでしょうかね。
ねえ、東京がなんかさ、ちょっと変だったと思わない、この冬から春にかけて。
そうですね、なんか急に2月ぐらいにやったら暑かった日があって、3月また急に寒くなって、で4月になってまた暑くなって、極端ですよね。
なんかね、冬からだんだん春になる時のなんていうんですか、水ぬるむっていう、ほら、やっとこうね、肩に力が入ってて寒い寒いって言ったのがスッと力抜ける、あの心地よさっていうのはなんか今年はなんかね、なかったなと思って。
風の匂いとかね、
春、
そろそろ春かなって、そういうなんかグラデーションがないですね。
そう、なんかそれが残念でね、今年の春は。でなんかもう東京もそうだけど、各地なんか変、天候が変でしたよね。
そうですね。
なんか4月になって北海道の方で雪降ったりとかね。
あ、そうですね。
なんで軽井沢どうなんでしょうね。なんか新緑はもちろん綺麗だろうし、ゴールデンウィークね、きっと観光客の皆さんがたくさん押し寄せて
どしどしと来るんじゃないですか、
来ると思うんですけど、ここで一つちょっと、お便りを紹介しようと思います。シアナさんからいただいております。 S さん、クラゲさん、こんばんは。どのコーナーにも当てはまらないのかもしれないんですが、私にとっての軽井沢を一つ、
はい、
まだ新幹線に変わる前のことです、某世紀末を見に長野へと行くことになりました、その時、北軽井沢なのか南なのか分かりませんが、軽井沢の駅に列車が止まりました。北軽井沢なんて駅ないですからね、
中
があるけどね、はい、止まった瞬間、友達と二人で軽井沢と叫びました
なぜ
名前だけは聞いていたけれ ど、
あ、なるほど、
これがあの有名な軽井沢か
なるほど。
セレブな方々が集う軽井沢かと列車が動き出すまでいえ軽井沢の看板が見えなくなるまで立ち上がって軽井沢通っちゃったよとはしゃいでいました。北海道にいるときはよもや自分が軽井沢を通るなんて夢にも思っていませんでしたし、電車に乗ってからも軽井沢を通るなんて思っていなかったのではしゃいでしまいました。周りの皆さんごめんなさい。 白樺並木が見えてこの奥にいつもテレビで見る軽井沢があるのねなんて話を、していました。今度はちゃんと降りて観光がしたいです。そんなわけで地元の皆さん穴場をぜひとも教えてくださいということでね。
あれですかね、やっぱり、うん、ね、地元じゃない方、
うん、
あるいは関東じゃない方って、うん、やっぱ軽井沢ってこう、うん、おほほな、
うん、
ゴージャスなイメージってやっぱあるんでしょうかね。
あるんだよ。
なんかでもありましたよね、
うん、やっぱりあったでしょ。
なんかこうやっぱあれですかね、やんごとなき方のなんかね、
うん、
テニスで出会われた
そうそうそうそう、
そういうとこから来てるんでしょうかね、
うん、それから元々が俺ちょっと調べたら1888年だってにイギリスから来た、
はいはい、
宣教師というか
ほう
が軽井沢の地をここはいいっつって
なんか、なるほど、
別荘を建てて
ほうほうほう、
それから流行りだしたんだって。
あら、ま、
だからまあその昔 その家族とか、ね、旧家族の人たちとかそういうねリッチな方々が
結構ね、その明治時代 その何宣教師って、
うん、
北アルプスとかもね、ウォルター・ウェストンとか、
うん、
開いたり結構そういうパターン多いですよね。
ね、多いよね。
多いですよね。軽井沢もそのパターンですか。
日本に最初にスキーをね、
あー、はいはい、
伝えたのもなんだっけ、レルヒスさんだっけ、
はいはいはい、
上越の方ですよね。
ですよね。
なかなかすごいですね。
そうですね。
なんか日本人よりもちょっと違う角度で見るのかな。
なんかやっぱね、昔の日本ってそういう なんていうんですか、
うん、
こう自然とこうリゾート感覚で付き合う、まあ、リゾートっていう言葉がふさわしいのかどうか分かんないですけど、うん、そういう感覚ってもともとないじゃないですか。
ないよね。
ないじゃないですか。やっぱ自然っていうのはこう恐れを敬ったり、
うん、
なんかそういう対象であって、なんかこう余暇とか秘書とか、
うん、
そういう感覚ってやっぱり
ないよね。
やっぱりそのね、あちらから持ち込まれた感性なのかなって感じしますよね、
うん、初めて例えば軽井沢の原野を見た日本人だったらさ、これちょっと畑開けねえなとか、
どう耕そうか、どう開墾しようか、そっち方向ですね。
そういうことだもんね。
そうですね。
まあ、ということでシアナさん、ぜひともですね、このゴールデンウィークいかがでしょうか。軽井沢
また叫びに、ね、軽井沢また来た軽井沢、
ねね、でこれはですね、やっぱり軽井沢一度とにかく来ちゃって、で軽井沢の人に直接聞いた方がいいと思いますね。
そうですね。
こんなラジオ番組を通してねいい店教えてもらったって、ね、ダメですよ
ですよね、
うん、そういうことで、なんかいつ来てますか。
はい、まずは新番組スタートおめでとうございます。
はい、
パソコンを持たない僕にとってはネットカフェで聞くことになるので毎週聞くにはかなり辛い状況ですが、頑張って聞きたいと意気込んでいます。
あらら、
以前のようにネタが見つかり次第何が何だか分からないメールしちゃいますよ番組への初メールなのでリクエストしちゃっていいかな、
はい、
かっこいいと思って勝手に、言うなと言われそう、
はい、
ではリクエスト曲、流星をお願いします、
はい、
ということで、春日井市のリタニ、
ああ、リタニ君、リタニ、彼はね、男の子なんだけどね、若い、
そうですね、
いつもね一人で、
はい、
男性陣の一人としてライブに来てくれてね、
ですよ、
いやー、ありがたい存在ですけど、そうか、ネットカフェでなんかリタニがと思うとなんか
絵が浮かぶ、
絵が浮かぶね、そうか、
リクエストに答えてあげましょう。
申し訳ないですね、リタニ君。じゃあ、リタニ君のリクエストに答えて、今日の1曲目はフェイストゥフェイスで流星雨。 来ておりますのでどんどん紹介していこうと思いますけれども、岐阜県の文江さんからいただきました。
はい、毎度
ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
私、面白いバンド見つけちゃいました。
ほう。
フェイストゥーエースって言うんですそれもバンドでのフェイストゥーエース、
はあ。
フェイストゥーエースのライブのパターンには、 S さんとクラゲさんお二人でのツートップ、
うん、
S さんお一人での単独班、
はい、
そして S さん、クラゲさんに加え、ベースのヤンズさん、ドラムの西庵、ギターのシマッチと5人での バンドバージョン。今回大阪の相馬というライブハウスでのバンドでのライブを見に行ってきました。楽しかったな。久しぶりのバンドライブに大はしゃぎしちゃいました。フェイストゥーエースのライブはツートップでもバンドでもお世辞抜きで本当に楽しいんですけど、ツートップにはツートップの、バンドにはバンドの楽しさがあるんですよね。
ああ、
そうなんですか。面白そうなバンドですね。
面白そうですね。ね見てみたいです ね,
ね、大阪ライブのレポートはたくさんお便りが届いていると思うので、私はあえて違う視点からバンドライブの楽しさをお伝えしたいと思います。それはバンドメンバー皆さんが実に素敵な方たちばかりなんです。ベースだけでなくギターも歌も上手くて、その上かっこいいのにドロドロチだったヤンズさん浅香唯ちゃんの旦那様であり、メンバー紹介では、マナ娘の話しかしない超親バカな西庵、優しくて可愛いから実は隠れファンが多いのにどこから持ってきたのというような小道具好きなシマッチ、そして時に想像もつかない壊れ方をしちゃうクラゲさんと、黙って立ってればギター弾いてれば歌ってればすごくかっこいいのにくったらない話好きなエースさん この5人が集まって作り出すステージは本当に楽しいんですよ。さあ軽井沢の皆さん、 これがどうして楽しいのかわからないでしょう昨年の軽井沢でのライブはツートップでしたから、ぜひ今度はバンドでのライブに足を運んで確かめてみてください。本当に楽しいんですよっていうふみえさんからの、
いやありがたいですね。
ありがたいですね。
紹介していただいちゃいましたね。
まあうちのねこの、まあ、サポートメンバーですけどもね、はいはいはい、このお便りに紹介がありましたように、ベースはヤンズ君と言いましてね、
はい、
自分でもねバンドでデビューしたことあるんで ね、
はい、
それから吉川晃司とかね、うん、奥井香織なんかのバックなんかもやってて、はい、で歌うまいんですよね。
うまいですね。
やっぱ歌歌える人って楽器も歌うね。
そうですね。
ただ血がドロドロ
見たんかい
なんかねあの病院行って検査したら、ね、
でもね自分でねもう自覚ありですからこの人は、
う
ん、
そうヤンズがだってほら言ってたじゃない、病院行ってその血液検査したらそれをなんか機械でほら血の、ね、流れを見た医者が一瞬絶句したっすからね
ガツッと音がしたじゃないですか、ですか機械で
、で、ドラマーがね、西川貴博、西庵、通称西庵と言いましてね、はい、奥さんが浅香優ちゃんなんですよね。
なんでございますよ。
で娘のねひまりちゃんがねもう今1歳半ぐらいになったのかな
ですね。
娘
ね、
ほんと可愛いんだよね
これ。まあ
ね、
あの西庵もね男前ですから、もうね、うん、それと浅香優さんのね、
うん、
お嬢様といったらこれはもう、
もう可愛い、ほんと可愛い、
サラブレッドでございますよ、
ね、レコーディングに、ね、
近いですよ、
連れてきたことがあるんですよね、
はい。あのね、ステージ上ではね、うん、ケーとか言って言ってますけど、うん、でも可愛いんですよ本当、
本当可愛いんです。それであのただ美形な赤ちゃんというだけじゃないんだよね。
愛想がいい、愛想がいいんですよ、うん、
愛嬌のある顔してて、
愛嬌があってね、非常に
いいですね。で西庵もドラムは本当うまいですね、あの人はね。
あの人も歌いますね。
で歌うし、
もうヤンズとのね、
うん、
もう最強コンビでございますよ
ね。いやこの前あのほら東京の方でね、元爆風スランプのバーベキュー早稲田くんが主催しているイベント、僕たちも6回7回8回ぐらいずっと出てたんですけど、はい、いつもツートップだったんだよね。
東京パーティーっていうイベントですね、
うん、俺と本田と2人で出てたんですけど、やっぱりねこのバンドのメンバーをみんなに見せたい、
はい、
お客さんにも見せたいし、それからあのいつも出演してる、ね、出演者のみんなにも見せたいと思ってて、はい、この前バンドのメンバー全員で出てきまして、
はい、
あの早稲田からねその日の夜メールがありました。
あ、そうなんですか。
いやいいバンド作ったねっていうメールが来ました。
ありがたいですね。
もう本当ありがたかったですね。そして、最後になりましたけどギターのね、島田治、
はい、
通称島津。
この人はですね欠かせません
ね。欠かせないね
このバンド彼が実は、
うん、
あの裏番
裏番
彼なしにはっていう感じですね、
いや本当になんていうか手話なギターを弾きますよね。
はい、
的確ですしね。でちょっとコーラスに難がありますけどね。
ところが歌うまいんですよ。
うまいんだよ。
なんか知らないけどね、英詩とかだとデタラメ歌うし、ね、
そう覚えないね。でも本当にMC でも面白いこと言いますしね。
最高のキャラです
よ。存在自体が非常に楽しいキャラですし。はい、いやシマッチも必要不可欠な存在ですね、はい。まあ、そういうバンドでね、たまにバンドライブをやってるんですけど、どんどんやっぱりバンドのライブ増やしていきたいです
ね
4月は結構ねバンドのライブがねポンポンポンとあったんで、はい、また5月以降もどんどんバンドのライブをやっていこうと思っております。それでバンドで軽井沢なんか行けたら一番いいんだけど ね
合宿ですか。
合宿まあいろいろ考えていきますんで、軽井沢の皆さんも待っててください。
はい、
ねちょっとね心の旅に来てますね。
あ
のお便りが、はい、なんかあります？
はい、これはねシアナさんからです。
はい、
ネスさん、クラゲさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
第1回目の放送ご苦労様でした。これからどんどん楽しくなっていくのでしょうね、うん。さて今回のお便りは、
はい、
心の旅です。
はい、
心の旅なんて風情のあるタイトルコーナーにこんな内容を送って良いのかとも思いますが、想像してしまったのだからしょうがない。
はい、
先日市内のデパートの、宝飾品売り場でのこと、
はい、
私は見るともなしにブラブラとアクセサリーを見ながら友達を待っていました。
はい、
するとコーナーを挟んだ隣から聞こえてきたセリフが、これ買ってというもので、なんとなくそちらに視線を向けました。うん、するとそこには美人が、
うん、
うん、美人ですが大人の女という感じではなく、むしろまだ美少女という感じの女性が隣の男性と結構お高い宝飾品を見ていました。
はい、
これは無理だよ男性の方はちょっと困った風な声でそう答えていました。 そこで私は待っていた友達が来たのでその場を離れたのですが、どうにも気になって仕方がないの、どうにも気になって仕方がないのがさっきの2人、
うん、
親子というには年が近く、
うん、
かといって恋人というには年が離れすぎている、
うん、
そんな感じの2人だったんです。そこで頭に浮かんだのが、
うん、
買ってくれなきゃ奥さんに行っちゃうからおいおいそれは困るよという家計をしている2人離れてからちょっと振り向いてみたんですが、うん、どうやら何かを買ってもらうことが決定した模様で、私の妄想は確信へと変わってしまったのでした。あの二人一体どんな関係だったのでしょう。気になって仕方ありません。
うわいいな、
初めてのコーナーなのでこんなので良いのか分かりませんが、街で見かけた妄想をご報告させていただきました。
はい、
とのことです
。まあこれはですね、
はい、
多分まあそんなとこでしょう。
そんなとこでしょうね、
うん、でそんなにあの不思議な光景でもないですよね、
まあ、多分まあ、うん、ちょっとプチシュラバ、
うん、プチシュラバ、
プチシュラ的な感じですよね、
うん、でもね俺このねこれは無理だよっていう
これは無理だよっていうのはなかなか言えないですよね。
言えないんだよ。
逆に言えないんですよね。
その時にこの美少女が一体何を指さしてたのかとかね、
ね、言えないけど、
うん、
言わざるを得ないほど高額商品だったのかとか、うん、これは無理だよって、
いいな、
これなかなか、男のあれですよね、
うん、
あの意地とかこう、ね、尊厳の問題としてなかなかこう出てこない普通はフレーズですが、これは無理だよ。
楽しいな、こういうあのそんなにあの妄想が広がるわけではないけどもナイスなこのセリフが
ですよ、ね、
ちょっとこれはポイント高いですね。
そういうことですね、
まあ、いわゆるこういうねこういうので結構ですから、はい、皆さん妄想を広げてい ただければと思います、
はい、であとね、
うん、
あの妄想が大事ですからね、
うん、
起きたこの事象だけじゃなくてちゃんとあの妄想を書いて書き添えてこう送っていただければ、
そうですね、あなたなりの妄想、
はい、そういうことですね。
それが面白いと僕らなりの妄想もさらに ね、
そうですね、
膨らみますからね、
膨らみますので、はい、
でね一通ねちょっとね面白いお便りが来てるんですよ、
はい、
それを今日は最後に紹介しようと思いますけども、
はい、
静岡市在住のみちさんからいただきました、
はい、
こんばんは。先日ちょっと残念なものを見かけました、車の後部に見事にこしらえた傷のある運転代行サービスの車飲酒した人に代わってその人の車と酔っ払いを家まで安全に届けてくれるありがたいサービス、はい、そんな代行運転の車に見事な傷を見つけてしまいちょっと残念な気持ちになりました
残念ですね。
でもちょっとパンチがなくてつまらなかったので信号待ちの間に他に残念なものはないだろうかと考えました。老眼でカルテが読めない眼科医なんかどうだろう。
な
るほどね。お二人はそんなちょっと残念なもの何か見かけたことありますか
結構この代行は
これいいですね。
これ残念だなって感じします
ね。こう眼科医の方はまあちょっとどうかなって感じですけど、いいですね。
これ代行これはね残念ですよ、
残念ですよ、
とても残念です、
ということでですねあの残念なものを募集しようかなと思って あなたなりの残念なもの、
残念なもの、ね、
これをぜひあのお便りでいただけるとね、
はい、
みちさんどうもコーナー作ってくださって
ありがとうございます、
ね、ありがとうございました。それでは、今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで風と貝殻。
どこまで歩いたら
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、今日もそろそろお別れの時間がやってまいりましたけれども、
はい、
なんとかね、4月頭から始まりまして、はい、とりあえず1ヶ月、
ね、
なんとか
早当たらだと
そして次回からもう5月になりますけどね、
ですね、
冒頭にも言いましたようにゴールデンウィークですね。
はい、
どうするんですか本田君は。ゴールデンウィークなんか軽井沢の方行ったりなんていうので。
軽井沢の方行きたいもんですわ、
ね、
もんですわ、
ね
ライブもあるしね、ちょっとね、どっかに本をそろそろ始めないといかんので ね、
うん、そうですね。ゴールデンウィーク去年とかはなんか俺ら結構あちこちねなんかありましたよね、温泉ツアーとかいろいろやってたけど、今年は今週明日明後日ですか29日、はい、ゴールデンウィークのまさにスタートの日に秋葉原の方で、フリーライブというか ね、やって、あとはあれですか5月5日に茅ヶ崎の方の車の昔話にある楽器屋さんのね、はい3周年ミニライブをやる、そんな予定になってます。それ以外は結構空いてるのかな。ゴールデンウィークは空
いてますね、うん、ですよ。今年は混みますよ。
混むよね、高速が1000円で。
そうそう、
どうなってしまうんでしょうか。カレーさんも歌ったり混雑すると思いますけどね、大変でしょうけど頑張ってください。何を頑張るのか。この番組ではですね、いろんな皆さんからのお便りを、募集しております。はい、ですね、軽井沢ビニーリサイニー、これは地元民しか知らないおすすめのお店とか観光客だからこそ見つけたスポットなど、この軽井沢に受けてのこの熱い思いをね語っていただくコーナーでございます。それから軽井沢の本音、地元民から観光客への提言であったり、また観光客から地元の方々への提案とかを打ち負けていただくというコーナー。そして、今日も読みましたけども心の旅、
旅でございます。
街でふと耳にした気になる言葉とか、ふと目にした気になる風景から妄想を広げる
コーナー。妄想です。妄想が大事です。
それよろしくお願いします。はい、その他普通のお便りとかですね、リクエストなども含め皆様からのお便りを広くお待ちしております。
残念だったことです。
残念だった、はい、それも募集しております。お便りの宛先を言っておきましょう。
はい、
お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗まで。メールの方はですね、ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 メールの方は件名題名の欄に碓氷峠音楽堂本舗と明記の上、させてください。
はい、
お願いします。ぜひですね、皆さんのお便りでどんどんこの番組をね
助けてください。
助けてくださいというか
盛り上げていってください。
もう青木ヶ原の樹海のようにねもうどんどんあらぬ方向へ連れてっていただいてくださって結構ですので、はい、よろしくお願いします。
待ちしてます。
それでは、フェイステイスの碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ尾崎ミュージックマネジメントオフィスの協力でお送りしました。
Yeah. 明日の生まれ